聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書14章の17節から25節です。マルコの福音書14章の17節から25節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、88ページになります。新約聖書の88ページです。夕方になってイエスは12弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと代わる代わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この12人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、彼らに与えられた。彼らはその皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。まことにあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それでは杉越の祭りの前の裏切りの予言と題して、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。今日のメッセージのタイトルに杉越の祭りの前の裏切り予言とつけました。杉越の祭りの前の裏切り予言、杉越の祭りの前に裏切りの予言、ユダの裏切りの予言がされています。実はこれはとても大きな意味があります。とても深い意味があります。先週から続きになりますけれども、これはもうイエス様が十字架につけられる直前になっています。弟子たちと最後の食事をされました。その最後の食事が杉越の食事であったと書かれています。この杉越の食事というのは、先週もお話ししましたけれども、ユダヤ人がかつてエジプトで奴隷であったとき、450年エジプトに住んでいましたけれども、その間終わりの方はですね、奴隷にされていました。エジプトにいるイスラエルの民をエジプトの王は奴隷にしました。レンガを作らせました。本当にとても苦しい生活、毎日毎日朝から晩までこの作業、まともな賃金も与えられず、苦しい生活の中でイスラエルの民は神様に救ってくれるように叫びました。と言いましても、奴隷状態のイスラエルの民がどれほど神様を信じていたのかはよくわかりません。ただ苦しい、つらいと叫んだんです。それだけが神様の力が働く理由でした。自分の大切な民が、自分が想像したい人間が苦しんでいる、それで神様には十分な理由でした。そこで神様はモーセという人物を使わして、この杉越を起こされます。エジプトで奴隷になっているイスラエルの民、エジプトの王様はなかなか解放しようとしません。それはそうですね、まともに食わしてやらなくてもエジプトのために働くのですから、そういう民を自分のところから解放する必要はありません。自分のところに奴隷として置いておきたい民として捉えていました。そこにモーセが使わされて、神様の奇跡をいくつかします。ナイル川が血に変えられたり、砂粒がアブに変わったり、 その度に王様の心は揺れるんですけれども、問題が解決するとまた やっぱりこのユダヤの民は解放しない、イスラエルの民は解放しないという方向に行きました。そして最後の最後に神様が取られた方法が杉越です。今日はその記事をご一緒に読みたいと思います。旧約聖書の105ページになります。教会備え付けの聖書だと旧約聖書の105ページです。出エジプト記の12章です。どうぞ開いてください。出エジプト記の12章の1節から14節を読みたいと思います。こういうことがかつて起こったんだっていうことですね。神様がイスラエルの民をエジプトから救い出されるために起こされたことです。この起こされたことをお祭りするために、覚えるために杉越の祭りというのが毎年行われてきました。またそうするようにとこの聖書に書かれています。出エジプト記の12章1節から14節まで読みます。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全会衆は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。これが実際に起こったことです。神様から来る死の霊が、使いがエジプト中を回りました。そしてそのエジプト中の命、人間から家畜に至るまで、そのすべての最初に生まれた子供が打たれます。たとえエジプトにいる神々が、どんな神々を彼らが礼拝していたとしても、何の力も及ぼすことはできません。すべてを作られた神様が動かれるとき、偶像には力はなくなります。その唯一なる神様が、自分が作られた命を元へ戻されるというんです。そしたら帰るしかない。エジプト中に嘆きが起こります。悲しみが起こります。すべての命が取られました。ウイゴが取られました。最初に母親の胎を開いたものが取られていきます。ただ、あることをした人たちの家だけはそのことが起こりませんでした。 13節と14節をもう一度読みます。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう、過ぎ越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。これが過ぎ越しですね。過ぎ越しです。神様が過ぎ越して行かれました。神様の使いが過ぎ越して行かれた。ある家々は過ぎ越していった。どんな家々だったか。玄関のところに、柱に、鴨居に、子羊の血。イスラエルの民にとって大切な存在であった子羊を殺して、その命の印である血を塗っている家は、神様が過ぎ越して行かれました。13節の最後にはこう書いてありました。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。その印は、滅びの災いが起こらない印は、地です。子羊の血が印となりました。このことをよく覚えておいていただいて、もう一度今日の聖書に帰ります。マルコによる福音書の14章。14章の17節から。夕方にイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。これは過ぎ越しの準備がされた場所に戻ってきた、来られたという意味です。そして皆が席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。この大事な一年に一回覚えるこの過ぎ越しの食事のときに、イエス様は実に不気味なことを言われるんです。この食事ですけれども、現在のように椅子に座ってはいません。みんな寝転んでいます。腹ばいになっているんです。そして、左の肘をつきまして、右をちょっと上げる形になるんですけれども、それで目の前に置かれている食材に手を出して食べます。そして右手で食べるんですけれども、そこにある汁につけたりもして食べるんですね。輪になっています。そしてイエス様がこう横になっておられた前にいたのはヨハネです。すぐ後ろにいたこの招かれている主人のすぐ後ろにいる人はとても大事な人として認められている方のことです。だってそうだと思いますけれども、皆さんですね、映画とか見るときに絨毯に横になったことあるかと思いますが、自分の前に来る人って、その人は自分に対してかなり信頼してなかったら前に来ないと思うんですよ。後ろにいる人を信頼してないと。子供がよく私の前に来てですね、テレビとか見ていましたけれども、やっぱり子供は親に信頼するとそうなると思います。この時、イエス様が信頼して後ろに来させたのは誰か、ユダなんです。ユダが後ろにいました。だから、イエス様がこうおっしゃっています。18節ですが、そして皆が席について食事をしているとき、イエスは言われた、誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。これ別の訳、福音書には、私と同じ皿に手を出している者と書かれています。それは、ユダだったら手を出すことができました。そしてユダの胸のあたりにイエス様の頭がありました。そしてイエス様の胸のあたりにヨハネの頭がありました。輪になってテーブルを囲んでいるわけですけれども、そういう食事をしていました。イエス様はユダにとても信頼を置いておられました。なんとこのユダが裏切ります。19節、弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょう、と代わる代わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この十二人の中の一人で、私と一緒に、ここにありますね。同じ鉢にパンを浸しているものです。私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。 確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の気を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。イエス様と同じ鉢にパンを浸している者、すなわちユダがイエスを裏切ります。21節にはとても怖いことが書いてあります。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。呪われるってどういうことでしょう。呪われる。ぜひ私が毎日書いているブログを読んでみてください。ホームページから入れますけれども、ここ4日間呪いについて書いています。呪いっていうのは、それをしたら地獄に行っちゃう、それを言ったら、それをしたら命取られてもうとても悲惨なことになるというようなものではないんです。聖書が言っている場合は、神様が人を呪ったりはされません。聖書に書かれている呪いというのは、どちらかというと自業自得の結果を指します。神様を離れて生きれば、愛を離れて生きたらどうなるか、結局自己中心的な思いになって、心はささくれだって厳しい言葉を言ったり、イライラしたり、喧嘩をしたり、ひどい場合は人の命を取ったり、そうなってしまう。それが神を離れること、その結果そういうことが起こることが呪いだと聖書は言っています。そうなるんだとイエス様は予言されているんです。実際この後ユダはイエス様を裏切って、その後自殺します。そのことを指しています。ではその後ユダはどうなったのか。先週も言いましたが、ユダにはなるまじという賛美歌があります。ユダなんかにならないように生きていこう、なんかユダは地獄行ってそこの頭になっているような、まあ頭はサタンでしょうけれども、そんな印象を持ちます。でもそれは間違っていることが、その続きを読めばわかります。22節から読みます。それから皆が食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます。神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。この今教会で聖餐式として守られているものの一番最初のものをイエス様がここでしておられます。今日のメッセージのタイトルにつけましたように、この直前、この聖餐式をする前に、神様イエス様はユダが裏切ることを予言されました。ユダにそう告げました。ユダが自覚していたかどうかは分かりません。ユダはこの後イエス様を売り渡します。もともと売るつもりはありませんでしたが、結局イエス様がこの方だというふうに祭司長たちに知らせることで、お金をもらうことになりましたから、売り渡したことになりました。でもユダはイエスが殺されることは望んでいませんでした。というように、捕まることすらもユダは想像していなかったと思います。それは捕まったことが分かった途端、彼が自殺するからです。彼はきっとイエスが何らかの奇跡的な力を用いて、その状態から逃れ出て、そしてイスラエルの王としてしっかり治めてくれることを望んでいたのではないかと思います。でもことはそのように進みませんでした。イエスは捕まり、そしてユダはそのことが分かって自殺をします。とても悲しい最後を遂げます。これが呪いということだと思います。でもそれが速攻で、じゃあユダという人間が存在そのものがなくなったのか、そうではないんです。 先ほど言いましたように22節からその予言がされた後にユダを含む12人の弟子たちとイエス様は過ぎ越しの食事をしておられます。22節もう一度言います。それから皆が食事をしているときイエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。この後イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。契約の血、先ほど読みました出エジプト記12章にある契約の血を指します。契約の血ということはその血が流された時にその契約に参加したものは契約が成立します。あの杉越の時代、あのエジプトに捕虜になっていた、奴隷になっていたイスラエルの民は自分の家に子羊の血を塗りました。それだけのことです。その後みんなが神様に向いて祈ったか、それとも神様のことを気にもしなかったか分かりません。ただ血が塗ってあったんです。それだけのことなんですけれども、そのことによって契約は成立していますから、神様はその家を過ぎ越していかれました。同じようにイエス様のこの契約の血を飲む者はこの契約が成立します。何の契約か、過ぎ越しの契約です。旧約聖書のところにはこう書かれていました。私がエジプトの地を打つときあなた方は滅びの災いを受けない、滅びの災いを受けないという契約です。そしてこの契約の血をユダは飲んでいるんです。ですからユダは地獄には行っていません。裏切りということはしましたけれども滅びには至っていません。この地上では確かに彼は悲惨な最後を遂げます。でも彼が見捨てられたわけではありません。その証拠としてマルコの福音書の25節の方でこうおっしゃっています。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。神の国で新しく飲む時が来ます。それはイエス様自身もこの後殺されます。弟子たちもペテロも、またこの時はいなかった後に信じたパウロも殺されることになります。みんな悲惨な最後を遂げるんです。でもそれがその方たちの終わりだったわけではありません。すべて新しい契約のもとに神の約束の中に入れられる復活が約束されています。でもユダが悲惨な最後を遂げたのは事実なんです。なぜか、イエス・キリストの福音を信じられなかったからです。イエスにかけきれなかったから。イエスにかけきれば、イエス・キリストのメッセージは、聖書のメッセージはただ一つです。あなたは神の宝、宝として生きていけ。私たちは、日常生活の中で宝物でない生活がきっとあると思います。皆さんが胸に手を当てて考えられればきっと思い当たると思います。イエス様はどんな小さなことも罪だと言われました。人の命を取るものは命を取られる。でも私はこう言おう、人のことをバカ者というものは裁かれるんだとイエス様はおっしゃいました。私たちがあの人はダメだ、あんたダメねって言ったことはないでしょうか、思ったことはないでしょうか。それを聖書は罪と言います。神様を離れている、愛を離れていることから起こる結果が罪です。私たちの生活はそれで満ちていると思うんですね。それは神の宝物として生きる生き方ではありません。そこでイエス様は繰り返し言われるんです。そこにとどまるな。あなたは宝だから宝として生きていけ。このメッセージを真剣に受け止めて、 自分の力ではダメだから神様に助けてもらって神の宝として生きたい、イエス様どうぞお願いします、そう祈るものを神様は助けてくださいます。イエス様いらない、やっぱり自分の力で生きていくと決めるならば、それは私たちの人生はユダがたどったのと同じことになるでしょう。いくら一度イエス様を信じたからといって自動的に天国の生活が生きられるわけではありません。ひととき、ひととき、一瞬一瞬が私たちにとって決断の時だと私は信じます。お祈りを。